マルコによる福音書9章2節から10節の御言葉をお聞きください。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を3つ建てましょう。1つはあなたのため、1つはモーセのため、もう1つはエリアのためです。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いで辺りを見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまでは、今見たことを誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。賛美歌566番によりまして使徒信条を告白いたします。祈ります。天の父なる神様、イエス様があなたをひたすらに 仰ぎ見つつ歩まれた地上の歩みを、私たちも我が歩みとなすことが許された幸いを覚えつつ、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを来よと呼び求めてくださり、私たちはそのお招きに応じて集うことが許されました。あなたが御霊をもって満たしてくださる聖なる集いにこうして加えていただいたことを心から感謝いたします。どうぞあなたの皆こそ褒めたたえられますように。教会の暦では受難節を導かれております。イエス様の見苦しみを忍ぶと言いながら、私たちは何を見つめてきたでしょうか。イエス様のどんな言葉を聞いてきたことでしょう。あるいはイエス様の歩みに連なってどんな愛の技を成してきたでしょう。どんな言葉を隣人に語ることができたでしょう。あるいは祈りを深めてきたことでしょうか。こうして十字架を前にあなたの皆を褒めたたえるがいい、私たちの信仰の乏しさ、貧しさを知ります。イエス様が休む間もなく疲れた者、重荷を負う人々に仕えてくださったのに、私たちは自分の弱さや疲れを理由に他者に手を差し伸べることも声をかけることも怠りました。それは一番身近な家族との間でもそうだったかもしれません。その近さゆえにかえって忍耐することもできず、愛に生きることができませんでした。あなたのこともまたその憐れみに生きようと求めてくださるイエス様の御声を聞いたことがなかったかのような振る舞いを重ねてきた私たちでありました。神様、この愛に生きる力の乏しさ、私たちのこの貧しさを憐れんでください。イエス様の歩みから目をそらさせる罪の誘惑に打ち勝たせてください。恐れや心配、思い煩うことのうちにもイエス様の歩みを見る信仰を与えてください。誰よりも深く罪を知り、その苦しみ悲しみを引き受けてくださったイエス様を見させてください。御言葉とともに聖霊の豊かな注ぎの中でイエス様のお姿を見させてください。そして私たちの日々の歩みがイエス様の歩みに連なるところとされますように。この主の日の礼拝を共にすることのかなわなかった兄弟姉妹があります。その病床に、弱っているところに癒しの御手を差し伸べてください。信仰の喜びを失っている人をあなたが助け、お支えくださいますよ。貧しさを強いられている人の生活をあなたが憐れみ助けてください。戦争をしている国々、またその為政者に和解の道を求める知恵と力を与えてください。昨日は松沢幼稚園で卒園式が行われ、巣立つ25名の園児たちのために祈りました。卒業進学の季節、子どもたちが、若者たちが希望を抱いて歩むことができますように、神様がその一歩一歩をイエス様の救いの中に備えてくださいますように。 松沢教会がこうしてあなたによって豊かに用いられていることを覚え感謝いたします。またそれと同じように南甲府教会も顧みてください。イエス様の救いのみを頼りとして南甲府教会が導かれますように。十字架と復活のイエス様の救いに慰めがあり、希望があり、平和があり、命があります。どうぞ松沢教会が真実にイエス様を囲む交わりとしてあなたの皆の栄光を表す群れとされますように。そして私たちがそのようにあなたの御栄に照らされる歩みをなすことがこの国の救い、この世界の救いに寄与しているのだということを私たちは覚えつつ、この朝の礼拝もお捧げいたします。感謝して十字架の主、永遠の命なるイエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。ただイエスだけが彼らと一緒にいた、今朝の御言葉に聞きました。イエス様だけが弟子たちと最後まで一緒におられたんだ。イエス様だけはその弟子たちの中から失われることはなかった。イエス様は弟子たちと共におられました。今教会は、受難節という季節を、過ごしています。イエス様が私たちが神様の子供として取り戻されるために天から使わされた、いや使わされただけでなくて私たちが神様の子供として取り戻されるために十字架の苦しみを負うことになる。イエス様の血をもって私たちを罪から贖い出してくださる、そこまでしてくださるイエス様に心向けよう。そのイエス様の苦しみを忍びつつ悔い改めつつ過ごす、そういう時を受難節として過ごしたい、そういうふうに教会が定めてまいりました。で、受難節を過ごすところに改めて思うのですけれども、その受難節って言った時にイエス様の苦しみを、私たちが忘れないようにしようということもさることながら、むしろここで覚えたいのは私たちのこの日々の歩みをイエス様が共にしてくださるんだというところです。もちろん私たちはその信仰の言葉としてイエス様が共にいてくださる、イエス様は一緒にいてくださると口にしまたそう信じてきましたけれども、でも改めて私たちの日々がイエス様の共にある時なのだということに今思いを馳せてよいのではないかと思います。それが受難節の過ごし方としてふさわしいかと思いました。私たちの日々をイエス様が共にしてくださるからこそ十字架は私たちの救いなんです。イエス様だけが十字架への道をひたすらに歩んでいかれる、それは聖書に聞けばその通りなのですけれども、でもそういうふうに言ってしまうとどこかこう旗でイエス様の歩みを眺めている見物人になってしまうような心地する。でも私たちとイエス様を共にしてくださる、この時代この国に私たちの時を私たちの日々の暮らしをイエス様が共にしてくださっている、そのことをもう一度受け取る時にイエス様のご受難の歩みは私の歩みだ、私の歩みをイエス様が共にしてくださっていることのうちに、だからこそイエス様の救いは私の救いだ、 そのことが明らかにされるように思います。受難節ってだからイエス様が私とご一緒くださるっていうところにもう一回聞いてよい、まあ、そんなことを思わされているこの頃でした。ただイエスだけが彼らと一緒におられた。今朝もイエス様がおられることを聞きました。イエス様だけは共にいてくださる。それをこの日々に受け止めてまいりたく思います。私たちが神様の子供とされている、その安心と慰めに生きることができるように、イエス様は私たちと共におられるということを今朝も聞いています。イエス様だけが彼らと一緒におられた、まあ、そう語られた時の彼らっていうのはペトロとヤコブとヨハネの3人の弟子たちでした、まあ、この3人の弟子たちの名前は、まあ、イエス様の歩みをこうして聞く福音書の中でもたびたび聞きます、まあ、彼らが本当にイエス様の近くにあって、イエス様のなさる御業を本当に間近に見、あるいはイエス様のお話になるその言葉の一つ一つを本当に誰よりも近くに聞いていたんだろうななんていうことを思い巡らせながら受け止めますし、まあこの中のペトロはイエス様のことをあなたはメシアなんてね、あなたこそ私たちの救い主ですって言えた人でした、まあ、そんな人もあって、まあ、このイエス様をこういつも近くに見て、イエス様の近くにあるこの3人です。ところがですね、今朝聞いているところでこの3人イエス様の近くにいるんです。そしてイエス様のことを、いや今何よりもはっきり見ているんだけれども、でも実は彼らはイエス様が見えなくなっていました。自分たちが一緒に過ごしていてイエス様のことが分からなくなっていた。イエス様に連れてきてもらって山の上でイエス様のお姿が変わったからです。イエス様の着ている服はまばゆいばかりに真っ白に輝きました。それからイエス様は旧約聖書に聞く偉人のモーセとエリアと共に語らっているのを見ました。モーセはこれエジプトで奴隷のように過ごしていてイスラエルの民をそのエジプトの地から導き出したモーセです。それから異教の神々人々が拝む中で、いや神に立ち返れと臆することなく語ったのがエリアという預言者でした。そんなモーセ、エリアとイエス様がその肩を並べてこの話をしている、語らっている。これまでイエス様をお話ししてくださるのを近くに聞いてきた弟子たちですし、またイエス様の本当に屈辱見業、さすがイエス様だ、癒しの見業、悪霊を追い出すというようなことまで見てきましたけれども、でもこんなに神々しいイエス様のお姿を弟子たちは見たことがありませんでした。自分たちの思いを超えている、度肝を抜かれるような思いでイエス様のお姿を見ている。だから弟子のペトロ思わずこう口走るんです。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーサのため、一つはエリアのためです。まあ、この仮小屋が何かっていうことはいろいろ言われたりもしますけども、僕はこれ訳が分からず口走ってる、そう聞いていいかなと思うんです。だってそこにちゃんと何をどう言えばよいのか分からなくなっていたと言われるわけですから、もう慌てふためいて自分たちが何を見ているのか、どう語っていいのか分からない。私たちが今目の前にしているこのイエス様は一体何なんだ。もう素晴らしいって口にはしますけれども、でも一方で自分たちの知らないイエス様の姿を非常に恐れている。こんなイエス様は知らない、 こんなイエス様は自分たちと一緒におられてイエス様ではない。それこそあまりに神々しくて、もう自分たちから手の届かないところに行ってしまった、もう私たちと関わりのない方となってしまった。イエス様分からなくなってしまった、イエス様を失った心地している、そんなことではなかったかと思うんです。彼らが見たイエス様の姿どんなだったんだろうな、それを描いた絵なんかももちろんあるわけですけど、雄大な自然や、まあ、言葉を失うような美しさ、そういう景色をこう前にする経験っていうのは、まあ、私たちにもあります。でイエス様のお姿が変わった時、これもまたやっぱり言葉にならないことだったと思うんですね。僕はこうして毎週イエス様イエス様って連呼していてね、自分の友達でもあるからよ、そんな紹介の仕方というか、イエス様大好きって言って話してるんですけども、でもここにイエス様のことを聞きながら、これがイエス様だよなって改めて思いました。イエス様についてね、まあ、イエスがキリストだとかね、まあ、そこから始まって平和の君とか癒し主だとか、それこそ自然をもうすべて治める方とか、イエス様についていろいろ言うことはできます。そうやって修飾語を並べることはできますけれども、でもだからといってやっぱりイエス様が分かったっていうふうには言えないんだ。イエス様の思いを私たちみんな知っているなんていうふうに言えない。イエス様は私たちと共にいてくださるっていうことだって、これ実は説明つかないことです。でもだから分かったって言えない方がイエス様だっていうこと、まあそれを分かったようなふりしてですね、いつも僕が語ってるっていうのは矛盾してるんですけど、でも分かったって言えない方がイエス様だっていうことでいいんじゃないかなと思うんです。だからこの分かったって言えないんだけれども、栄光の姿を身にまとうその方が私たちと共にいてくださる。私たちはだから理由理屈でイエス様という方を知るんじゃないんです。私たちの理解も思いも想像もはるかに超えておられるんだけれども、でもこのイエス様が私たちと共にいてくださることを信じる。私たちはイエス様を信じるものとされています。弟子たちがイエス様の代わりように、この方は誰だっていうような思いをしているところですけれども、でもそれはこの時だけではありませんでした。むしろ弟子たちにとってもっとイエス様が分からなくなる経験をします。本当にイエス様を見ることができなくなる。それはイエス様は十字架におかかりになる時です。まあ、弟子たちは十字架につけられるイエス様を見ることができませんでした。ただ聖書を通して告げられる。ここで真っ白く光り輝いたイエス様の服が鞭で打たれて血に染まるんです。いや、その服もまた剥ぎ取られてローマの兵隊が手にすることになるなんてことまでね、そうなります。あるいはここでモーセエリアの二人と共に語らっていますけれども、イエス様は二人の犯罪人と共に十字架につけられることになります。そしてその犯罪人たちからも罵りの言葉を浴びせかけられることになる。だから弟子たちが見た神々しさなど微塵もない、救い主だと人々に言われたことなどなかったかのような惨めな中に、そのただ中にこそイエス様は置かれる。弟子たちがイエス様をメシア、私たちの救いです喜んできたのとは全く遠い知らないイエス様となられました。十字架につけられてしまうんです。弟子たちはイエス様を亡くすんです。 で、見えなくなるんです。わからなくなります。自分たちが知っていたイエス様のお姿はそこにはありません。自分たちの信じてきたはずのイエス様も、この十字架の上にはありません。受難節を過ごすときにイエス様の見苦しみに思いを馳せましょうって言うんだって、さっきも言いましたけども、でも私たちの側から言えばですね、その十字架に向かわれるイエス様も十字架につけられたイエス様もやっぱり私たちの思いからはみ出ているっていうことを知るんです。イエス様の十字架の救い、教会は何よりもそれを救いの第一として語ってきました。神の子が私たちを罪から取り戻す代価としてイエス様の血潮が流された、そのイエス様の十字架ゆえに私たちは神様と和解に入れられた、神様の子供とされた、そう信じてきました。でもイエス様の十字架は一方で私たちがイエス様を失うものであるということも伝えている。受難節、イエス様のご受難の歩みを覚えましょうという掛け声よりもですね、私たちがイエス様見えなくなってるよね、自分の生活の中ではそれを見つめ続けることはできないよねということを覚えるんです。それは、まあ、こんなふうに山の上でイエス様のお姿が変わったとかね、あるいはイエス様十字架におかかりになる、そのことにショックを受けてというかいうことではありません。私たちがイエス様が見えなくなるというのはもっと私たちのこととしてです。自分が病気を患ったということで見えなくなる、人との関係に思い煩い見えなくなるということが、愛するものをなくすということの中でイエス様が見えなくなる。イエス様はこの時私と共におられない、そんな心地してしまう。いや、頭では信仰生活重ねてきた人の言葉としてはイエス様は共におられますということは分かっているつもりです。信仰の言葉としてイエス様は私と一緒にいてくださる、いつもイエス様は一緒にいてくださるって言い聞かせようとするんです。でも私の心が、魂が心細さを訴えてくる。信じたいのにそうだ、まっすぐに伸びやかにイエス様って言えない自分がある。自分たちの知っているイエス様、これまで一緒に歩んでくださったイエス様、信仰があるから私の人生は大丈夫だって言わせてくださったイエス様、私が救い主と信じたはずのイエス様が、そんな時私からは遠い、イエス様はおられないかのように思ってしまう。イエス様を信じることがうつろで頼りなくて悲しくなるんです。ただそれも私たちの信仰の日々だということです。イエス様を信じるところの一つの姿です。この今朝聞いているイエス様のお姿がね、真っ白く光り輝いたっていう出来事も、またイエス様は十字架の上でこの世のあらゆる罪の惨めさを背負ってそこで息引き取られていく時にも、結局聖書が伝えているのはそれこそ神のお姿だということです。 イエス様はまさに神の子だというお姿が、この栄光に光り輝くお姿とともに、十字架におかかりになったイエス様のお姿、その両方を持って、これが神のなさる技だ、これが神の子だって私たちにそのままに示すんです。私たちが神様から忘れられたとか見捨てられたような振る舞いをしているのだとしても、神様に頼ることもおすがりすることも本当に乏しくなってしまうようなものであっても、神様はその私たちに、神様そのままのお姿をイエス様という方を通して示してくださるんです。私たちが信仰という言葉を持って、それこそ自分の信仰ということを持って言うときにですね、そのように言うのならば、きちんと驚きたいと僕は今朝思うんですね。それはこの栄光に輝くイエス様のお姿も、また十字架上に息引き取られる私たちのために血を流されるイエス様も、どちらも私のイエス様なんだということです。この方が私の救い主となってくださったということです。これはもう当たり前のように私たち信仰を持ってイエス様を私信じてますって言っているかもしれませんけれども、この私がイエス様を信じるものとされている、この光り輝くイエス様が私の救い主となってくださった、いや、あの十字架上で血を流してくださったあのイエス様が私の救い主だ、これをこそ私たちの思いからはみ出てる、そういうことではないかと思うんです。神様が神の子として取り戻したいのは他の誰でもなくあなただ、そうやって私たちに告げられた、いや、私に告げられた、私がその言葉の前に立つ、私がこのイエス様の前に立つものとされている、こんな驚きがあってよいか。ペトロがわけわかんないことを口走るのにも勝ってですね、私たちは本当にこれは驚くべきことだって思いました。そんな中で神様はおっしゃいます。これは私の愛する子、これに聞けって。イエス様がお話しくださったご自身のご受難の歩み、そして復活の命に至る歩み、そこにあなたがあるのだから、だから これに聞け、イエス様に聞け、イエス様の救いを聞いたはずなのに、いや、信じたはずなのに、でも自分の暮らし、家族と共に過ごす暮らし、あるいは私たちの日々の歩みの中でイエス様は見えなくなる私たち、そういうふうな頼れない私たちの姿がありました。でも神様はおっしゃってくださるんです。イエス様は私の愛する子だから、イエス様に聞け、それはこれ聞け、神様はおっしゃってくださるんですから、あなたたちからイエス様は取り上げられることはないよ、神様ご自身がそう約束してくださってる、イエス様だけはあなたたちと一緒にあり続けるのだから、それはあなたたちがイエス様はもういないとか見えないとか頼りないとか思ってしまうのだとしても、でもイエス様はあなたと共にあり続けてくださる、あなたの日々をご自分の歩みとして受け取ってくださる、十字架の歩み、いえ、ご復活の栄光に至る歩みとしてあなたと共にいてくださる、これに聞け、イエス様に聞け、イエス様はあなたと一緒にあるのだから、そう神様は 今朝私たちに伝えてくださいました。ペトロがね、この訳も分からず口走った言葉でもいいなと思ったんです。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。素晴らしいって言えた。これ私たちの言葉としたいなと思うんです。何言っていいか分からない中で言った言葉ですけれども、でも私たちはイエス様が一緒にいてくださるがゆえに素晴らしいって言いたいと思います。私たちがイエス様と共にあることは素晴らしいことです。そう言わせていただける。私たちのために十字架を背負ってくださるイエス様、そして復活の命に生きてくださるイエス様で、私たちが生きるのは素晴らしいことです。そう私たちのこの信仰の喜びを、それこそペトロは分からず語っていたと思いますけど、私たちは感謝を持って言いたいと思います。素晴らしいことです。イエス様と共に歩んでくださる私のこの人生は素晴らしい。いや、神様こそ素晴らしい。そう褒めたたえたいと思いました。お祈りします。神様、イエス様の神の子としてのお姿、この山上でお姿の変わったところに、そして十字架におかかりになるところに、あなたは私たちにありありと見せてくださいます。私たちの思いを超えたそのお姿を、しかし私たちは信仰を持って私たちを神様の子供として取り戻すために示してくださったイエス様なのだということを覚えて感謝いたします。このようなイエス様を見ることが許されたことは素晴らしい。いや、それにもましてイエス様は私たちと共に生きてくださるのは素晴らしい。その喜び携えて、また私たちの日々、イエス様がいてくださる日々を歩む私たちとしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。